よりこのちょっと言わせてもらいます。はい、よりこのちょっと言わせてもらいますのコーナーでございます、はい、今日はですねどんなお話をさせてもらおうかなと思ったんですが、おとつい日曜日ですね、ちょうどお風呂から上がってあちゃーっとこうボーってしてたらですね友達から電話かかってきてですね、で今あの何しとんって言うから、いやボーってしてんねんとか言ってたら、あのちょうどねなんかあの夜10時頃やったんですよ、
はいはい、
なね、あの今教育テレビでね、うん、あの京都のライトハウスのね、うんうん、あのテレビあのやってんで言って電話をくれたんですよ、
はいはい、
で、あそうなんてほんならちょっと見てみるわ言ってね、うん、多分あの見られた方もしかしたらあのおられるかもしれないんですけれども、あの京都ライトハウスってあの、まあ私は大阪 の、 あのライトハウスやったんですけどね、うん、視覚障害者の人たちがあの寮に入ってでですね、うん、まあ、そこで日常生活するための訓練とかね、はい、あの受けるところなんですよね。それで、うん、まあ、あの10時から11時半ぐらいまであったんですけれどもね、うん、でその中で、まあ、中等失明の男の方とかちょうど働き盛り40代の人とかですね、うん、まあ、50代60代の方ですよね、そういう方たちのなんかこうインタビューとかこうしてたんですね、
うん、
でそういう、 こうあの話を聞いて、その一人あの大体なんかあの先生をしてましたとかね、
はいはい、
なんか、うん、もう現役バリバリのね、なんかそんなんでってあの野球のそういうクラブ持っててとか言って、本当にもうあの、ね、生活指導もこうやっててとかっていう方とかですね、なんかあの本当にあの悪さしててあの暴走族みたいなのしててバイクに乗ってて事故起こして、うん、あの途中で、ね、目があの見えなくなったとかですね、いろんな方がこうおられて、そんな方のお話をずっとこうインタビューしてたんですね。でその時にやっぱりあの私もその人たちの気持ちとかそんなあの分かるかって言うたら、そんなあの分かりきることはないんですが、うん、でもあの今までその仕事をバリバリとしてた方たちがですね、その途中であの視力を失った時のその気持ちですよね、うん、それであの男の方がその面会であの奥さんがこう来られてね、その奥さんが時間で帰られた後にこうなあの涙流しながら本当にあのいろいろこう思うものがあったんやと思うんですけどね、うん、こう泣いてはったんですよ。でね、あのまあ男の方がこう泣くってね、そのめったにこうないかなと思うんですけれども、うん、その思いとかっていうのは私そういうのはあのすごいなんかこう伝わってきたわけですね、うん、で、あそやなって私もあの本当にあのちっちゃい時からあの先生になるっていうのが夢で、やっと夢叶って、
はい、
でさあこれからっていう時にあのまあ薬の副作用でこう失明してしまったんですけど、うん、でその時の状況っていうのは本当にもうあのパニックっていうかね、その時からもう家族っていうのがもう生活自体がもう一変してしまうわけなんですよね、うん、で昨日まで見えてたその子が次の日からも全く見えない、その視覚障害者っていうこうレッテル貼られた状態でですね、うん、あの生活をしていくんですよね。そうするとやっぱりあの急にじゃあ昨日まで見えてた子が今日からもう見えんくなったから、じゃあ今日からあのみんなでそういう風にしましょうな、なかなかそんな切り替えられるもんじゃないですよね、うん、でその時に本当にあのその男性の方ももう家族に当たってたっていう話をされてたんですが、はい、あせやせやって私もそうやったなって思って、うん、もうその辺にあるもんも蹴散らしながらですね、で親ってね、そのあれどこ置いたかなとかって例えば私が聞いた時にですね、うん、あっち置いたよとかここにあるよとかって言うわけですよ。でね、うん、あっちこっちそっちとかっていう言葉っていうのは見えててこそね、うん、それが通用する言葉でね、うん、で見えへん私にとったらね、そんなもんだってあっちこっち言われても分からへんやろみたいになっていくわけですよ、うん、それとねもうほら親はだんだんこうもう親自体がもう私にすっごいこう気遣いながら、うん、言葉ってこう出なくなっていってしまうんですよね、はいはい、その
やっぱり気遣いすぎることによって
ね、で、うん、何か言うことによってあの我が子を傷つけてしまう違うかなとかっていろいろこう葛藤とかあったと思うんですよね、うん、でそんな状態ならやっぱりそうなっていくとそうなっていったで、なんかもうあの私のこともなんていうかな、もう掘りたいんかみたいなとかね、こういろいろもうこうあと私自身もまあ頭の中ですごいそう葛藤を続けながら、うん、で親は親でこうもう本当に試行錯誤しながらどんな風にしたらいいんやろうっていうのをこうもう本当によくこう分かるんですよね、うん、で分かるんやけど、でも当たるとこって私も親しかないわけですよ、うん、家族とかって、でその その男性の方もですね、そうやってこうしてて、で、まあ、半年とか言ってはりましたわ、うん、でまあ、一人でこう歩いたりなんかしてってね言って、で、まあ、あの夢としてはそのやっぱりその現場っていうか、そのもう一回あのそう教師っていうか、そういうところにまあ戻りたいっていうお話をされてたんですよね、うん、まあ、でもその、 あの視覚障害の方はそのあの普通校ですよね、そこに戻っていくっていうことはなかなかこう大変なことだと思うんですよね、うん、でも学校等々やったらその視覚障害の専門の先生とかがおられたりするんですけれども、うん、でもやっぱりなかなか難しいかなってこうその番組を見ながらですね、うん、あの言葉一つ一つそのいろんな人たちがこうインタビューされているお話を聞きながらですね、うん、ああ先生やとかね、なんかせやなとかね、分かるわそれみたいなとかね、うん、いろいろこう言いながらお話をこう聞いてたんですけれども、最終的にねやっぱりね皆さんがおっしゃるのは仕事をしたいっていうことなんですよ、うん、でやっぱりその、うん、40代50代の人、まあ、あの病気とかね、もちろんあの糖尿とかでこう見えなくなったっていう方もおられるんですけれども、うん、やっぱりその一家の主って言ってね、子供とかちっちゃい子供さんとかあのおられたりするとやっぱり自分がこう働いてっていうのがあるんですね、うん、でやっぱり一番ね私もそうやったんですけど、中途失明の人ってね展示っていうのがもう一番ねもう本当にあの壁になっていくんですよ、もう読み切らへんのですよ、うん、であのこれが生まれつきその、 あの目の不自由な方っていうのはもう生まれた時からその点字がもう、はい、あの普通字になっていってますから、うん、点字って結構いけるんですけれども、うん、その代わりあの生まれつきの人ってあの私たちが国語で習うような普通字、墨字っていうのが、墨字ってね、うん、あの視覚障害の時にあの墨字と点字っていう風にこう分けてこうお話をするんですけれども、はい、あの視覚障害者の人たちがこうコミュニケーションを取ったりするときにあの点字とかでするんですけれども、うん、例えばそれが相手が健常者とかになったら、私たちが普段使っているのはその墨字っていう国語で習うようなね、うん、そういうのをこう墨字って言って分けてあるんですよ、うん、でそういうこう墨字とかがね、まあ、生まれつきの人たちは分からへんのですよ、字、うん、っていうの知らないんですよね、うん、で私もそのライトハウス行った時にその点字の授業ってね、だって本当に大変やったんですよ、読み切ってその左手 の、 その人差し指でね、うん、あのずっと読んでいって、それを右手でこう点字でこう打っていくんですけどね、うん、もう読み切れへんのですよ、ほんでねこう何人かこう6人か7人ぐらいのいつもクラスでね、うん、でこう初級みたいなんでね、でいつでもね、うん、あら私のとこで止まるんですよ、で私いつもねパスとか言いながらね、で先生にあんたパス3回までよとか言われながらねでそうもう本当にねそれが苦痛になっていってしまってね、うん、本当に嫌だった、でも点字なんかもうええわとかねもう思ってたりしたんです、でその方たちもね本当にあのこれからあのハリキューマッサージっていう仕事を、まあ、あの職種っていうのがもう選べないんですよね、視覚障害者の人たちっていうのはね、でやっぱりそのハリキューマッサージっていう仕事になっていってしまうんですけれども、でそういう時やっぱりね試験を受ける時ってね、あの資格を取る時っていうのは全部こう点字なんですよね、だからまずは点字が読めんとあかんのですよ、でその、 あの男性の方たちはみんなその点字でねすっごいこうはもう壁にぶち当たっててね、で結局その、 あの訓練を受けて、何年に1年か2年したらそこをこう出ていかんとあかんのですよね、でその時にこう出ていって次の段階っていう時にその点字が読み切れへんから、またその、 あのちゃんと学校に通ってっていうのがね、あのどうなるかなっていう不安を抱えながらこう卒そこをあの出ていくんですけどね、うん、でも本当にあのそうなんです、その点字がね読み切れなかったらあの確かにそのもう試験とかもあの国家試験とかも受けれないし、うん、みたいなのがこうあるんですけどね、でまあハリキューマッサージのなんかの友達に聞いたら、そうツボってすっごいもう何百とかあって、それを全部こうあのねもちろんあの覚えていって点字で覚えてなんかしてっていうのがあるみたいなんですけどね、で私の友達はその健常者であの今そういう職種で開かれてますから、そういう学校行かれたんですけどね、やっぱりその全盲の方とか視覚障害 の、 その方たちっていうのはね、あの点字が読み切れないって、やっぱりその中途失明の方っていうのはね、なかなかその点字が読み切れないっていう話をしてたんですよね、でそういう中でやっぱりこういろんなこうことをこう感じていきはるのね、で一番初めにそのお風呂に行くのにそのカゴにそのいろんなあのお風呂グッズをね入れてはんねんけど、はい、まずそ の、 にそのカゴ自体をどこに置いたかこう全く分からなくなってしまったっていう状況ね、で自分がここに置いてっていう確認をしてるんだけれども、それはこう一つこうなんかこう方向を変えてしまった時に、自分がはてどっちを向いてるか分からないから、こう一生懸命こうなんか足で探ったり手で探ったりしてはんねんけど、 でもその動けば動くほどもう自分でこう切ってあれパニックになってはると思うんですよね、うん、で横で少し時間経ってからお手伝いしましょうかって声をかけはった人がいててでお願いしますってずっとそこから前行ってって言ってもらってましたです、うん、でそういう状況だったんです。私たちもその訓練いた時にまずはその自分の荷物を確認して必ず確認をしてそれでもう例えば時間で教えられるんですよね。食器とか置いたりなんかするときも、自分の方から見て、12時のところ6時9時3時っていうそういうふうなことをこう教え込まれるわけなんです。で食堂行ってももちろん全部自分でこうするんですけどね、うん、で場所も全部こう椅子をこう背中をこう一つ二つって数えながらですね全部自分でするんですよ、うん、でねその方がこの奥さんが面会に来られてですね帰られた時に本当にもう胸詰まるものがあったと思うんですけど私も一番初めこう母親がこうついてきてくれた時にですね、うん、母親がもう帰る時にもう本当に悲しくてですね私はここ1週間で必ず帰ろうって思ってたんですよね、うん、でもまあ入ってですね訓練をこうずっと本当に月曜日から金曜日まで1時間目からですね7時間目、うんね、朝3時間昼から4時間ですかね、
みっちりですね、
そうもうみっちりあるんですよ、うん、それがもうまずはその白状をついて一人で歩くことからっつってその白状をついて一人で歩くっていうねその白状をつくっていうことがね本当に私苦痛だったんです、うん、でなんかその寮に入ってそのみんなこう周りがこう視覚障害者の人たちなんとなくもう私がここに入ってることがなんでここに私が入らなきゃあかんのやろなってずっとそんなことを考えながらですね、うん、でもうずっとこう1ヶ月たち2ヶ月たちねそうやってこう訓練をしながらですね、うん、なんかこうねそこで自信がこうついてきたわけですよ。見えなくなって私はこれから生きていけるのかなって思った時に、うん、なんかあそうないと時間かかるけどこういうふうにこう工夫をしたらね、うん、あ料理もできるし裁縫もできるし、うん、あ何でもできるやんって思った時に、うん、あもしかして私は一人で生きていけるかもしれないなって思えたんですよね、うんうん、でだからその訓練を受けること自体が初めすっごいもう私は苦痛だったし、うん、自分自身がそれ受け入れられなかった自分があったんですよね、うん、でこの間そのライトハウス京都ライトハウスの方たちのそういうこういろんなこう話を聞きながらですね、うん、これからまだまだ人たちはこうきっとそ施設をね出張って、うん、まだね施設にいる間ってね、まあ、保護されてるんですよね、はい、一人で何でもせなあかんねんけど、うん、保護されてるんですよ、うん、でもそこから出て一人で生活をいざ始めたり、うん、自分でこう生活をして働きに出た時に、うん、本当にねこれまたねいろんな摩擦がたくさんあると思うんですが、うん、でもね決してねそこでこう訓練を受けはってね、うん、人間関係とかいろんなことをこう自分でこう体で感じはったことってね決して無駄じゃないと思うし、うん、なんかこういろんなお友達ができていろんなつながりができたことってねこれから本当に強い絆になっていくと思うんですね、はい、だからね本当に負けないでほしいっていうかね、うん、なんかこう希望を持ってですねなんか、うん、これからねずっとこう活動していてですね、うん、私も今ずっといろんなところにねこう学校等にお話をさせてもらいに行ってるんですが、うん、そういうふうなねまた活動とかもね考えていただいてですねなんか、うん、とこう世界を広げていっていただけたらいいかなって思うんですけどね、はい。